その喜びの質、まず神様との私の関係、豊かな平和の関係、信頼の関係、愛されているという本当にその関係の中に土台を置いているんですよね。この3つを簡単に見たいと思います。まず第一に、観音を喜ぶというパウロが持っていたのはこの喜びです。観音を喜ぶことができるってすごいですよね。私が人生で経験する観音や苦難、もはやそれは罰でも裁きでも先祖の因果でもない。神が私たちを愛を持って私たちを整え訓練する、神の子にふさわしくするためにあえて私たちにその許されたものなんだということです。また人生は実際にいつもその良いことばかり、いいことばかりあるわけじゃないわけです。むしろ困難や苦しみや問題を私たちは感じております。そういうものが起こってまいります。普通ならそんな時にとても喜ぶことができそうにないわけです。しかしパウロは観音さえ喜んでいます。注意深くこの訳を見てください。観音を喜んでいると言いますが、観音さえ喜んでいます。観音であっても喜んでいます、ね、パウロはね、もう観音に苦しいことが好き好き好き、そんな人じゃないですよ。なんか変な人みたいな感じですけどね、苦しめられて喜んでる、そんな変な人じゃないです。パウロも観音はつらかった、大変だから、だけどもその観音さえも喜んでいます。パウロはこの観音というのがキリストに受けた百年の苦難のことでありましょう。それさえも喜ぶということですね。それはなぜか、それが観難のそのままで終わらないということなんです。今この世におけるキリストの家におけるさ軽い観難は、それはやがて元手となって死後となって、やがて神の国において、それは計り知れない重い栄光になるんだとパウロは言ってますね。ラニポイントの4章の16節を読みますから聞いてください。だから私たちは落胆しない。いろんなことが起こっていると、がっかりするんです、私たちは。落胆してしまうんです。意気消沈するんです。でも彼は言います。私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人を滅びても、内なる人が日ごとに新しくされる。なぜならこのしばらくの軽い観難は働いて、軽い観難じゃないんです。大変な観難です。だから比較の問題です。この世におけるこの、今体験しているこの軽い観難は、働いて、永遠のしばらくに比較することです。重い影に比較することです。しばらくの神神は働いて永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。そのようになっている。3節以降一緒に読みたいと思います。ちょっと一緒に読んでくださいますか。3節、4節、5節、そこまで一緒に読みましょう。3節からいいですか。はい。それだけでなく、観難をも喜んでいる。なぜなら、観難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからだ。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら、私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているから。そうなんです。観難はそのままで終わらないんです。観難は必ず忍耐を生み出すから。皆さん、この忍耐とこの聖書の言葉はですね、日本語の我慢、辛抱、そうじゃないんですよ。そういう言葉じゃないんです。この忍耐の言語はですね、生き生きとした望みを持って忍ぶこと、そういうわけなんです。生き生きとした望みがある。重荷を背中に負っていくとよろよろしますね。同じ重荷でもそれをね、背中から下ろして前にしっかり抱えて前側にしますとね、その重荷は私たちの歩みに力がある、スピードがある。生き生きとした望みを持つ忍耐だということです。もう忍耐のこの忍耐という言葉の意味は、我慢とか辛抱とか そういうことじゃなくて、非常に積極的、生き生きとした人間、そういうことがあります。神様は必ずキリストになって、忍耐をその人のうちに作り出すんです、生み出すんです。そしてこの忍耐が次に連達を生み出すと書いてあります。この連達というのはですね、精錬されたものというんですね。連達の連というのはまさに金がございますね。この岩からですね、この切り出された鉱物というものはですね、不純物をいっぱい含んでいるんですよ。どうしますか、それを今度はこの炉でですね、炉に入れて、炉で不純物を溶かしてね、全部溶かして不純物を取り除くんですね。それが精錬です。連達という言葉の意味なんです。そして、精錬されたものが純粋なものとなって出てくる。金であれ、銀であれ、純粋な金とか、狙い、純粋な金とか、生み出される。これが連達。もう一つ意味は、テスト済みなものという意味があるんです。炉でテストされた、合格にされた。忍耐が、生き生きとした望みを持つ忍耐が、やがてですね、連達を生み出すんです。その人のうちに連達を生み出すんですね。そしてこの連達、神格で練られた品性ということを表現使いますけども、ね、練られた品性が希望を満たす。希望です。このような希望というのは必ずですね、残念ながら失望でもあります。ほとんど失望でもあります。移りゆくから、ということならば、立ちゆくから、皆限りがあるから、そのままにおいて私たちが希望を得たら、それは必ず失望になる。失望に終わらないものがないんです、このようなものにおいては。だけどこれは、決して失望になる。この世のものじゃない、上から与えられたもの、神が与えられたもの、決して失望になる。この希望ですね。本当に神様はですね、私新しいこと、私の将来においてまだ見ておりませんけども、素晴らしいこと、良いことを成し遂げようとしてくださっているんだという希望ですね。決して失望に終わることがない希望を生み出すんですね。神奈が忍耐を生み出し、忍耐が連発を生み出し、純粋な狙われた品性を出し、テスト済みのものとなって、なる。そしてこの連達がですね、やがて希望を生み出すわけですね。でこの種の希望というのは決して質問があることなんてない。見せかけ、見かけ倒しの単なる希望とは全く違うんです。なぜならば、この希望は、自国整理によって神の愛が私たちの心に染まることによって支えられていく希望なんです。神によって与えられる希望なんですね。やはりロマ書の8章というところを読みたいと思います。ロマ書8章、244ページ、参考にしていただきます。それではこれらのことについて何というか、もし神は私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵しようか、神に敵対していたのか、イエス・キリストで神とは和解を、神とは平和を与えられたということ。もっとすっぽんで言うならば、神は私を愛し、私の味方になってくださるという、私の側に常に立ってくださる、そういう方となってくださったということなんです。神様は私たちの味方でもな、誰が私たちに敵しようか。ご主の御子さえ惜しまない、私を全てのために死に任されたことに、どうして御子のように万物をも通らない。誰が神を選ばれたものたちを訴えるのか。皆さん、私たちはそれを勘違いするんです。お前は何ていう人間だ、何のことしたんだ。神様は何の同じ恥ずかしい失敗を繰り返すんだ。お前みたいなのはダメじゃないか。お前は神の愛にもふさわしくない。私たちね、いちいち責めてくるもの。責めるのはね、神様じゃないですよ。サタンですよ。全く履き違わないようにしなきゃいけません。 会社は私を責められない。